ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮たみです。この番組ではアメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。この選択理論の国際大会が先月東京で開催されました。今日は日本選択理論心理学会会長の柿谷正樹先生にこの国際大会についてリモートでお伺いします。
7月28日から3日間にわたって WGI 国際大会2022東京が開催されました。はい、柿谷先生、はい、大成功おめでとうございます。
ありがとうございます。皆さんが大成功と言ってくださってありがたいですね。
今回の国際大会は何カ国で何人の参加だったんでしょうか？
460名以上の方々が国内国外オンラインリアル合計でそんな感じですね。それで国外からは、まあ、リアル参加された方の中にアメリカ、インド、サウジアラビア、コロンビア、そういうような国々がね、リアルに参加してくださった。
素晴らしい、
素晴らしいですよね。この感染の恐れがある中でね、いや、とても励まされましたね。
大会の基調講演で柿谷先生お話しされましたが、亡くなった奥様の澄江先生の言葉、日本人が選択理論を学べば偉大な国民になるとおっしゃっていたということを紹介されてましたよね。改めてお伝えいただけますか？
敵兵を救えというね、工藤官長の、これも私ね、80になるまで知らなかったんですけどね、日本の駆逐艦の雷ヶ淵の艦長工藤という人がね、その前の日に日本に沈められて海の波間に漂ってるイギリス兵を翌日通る時に見つけてね、敵兵を救えっつって号令をかけてね、422名のイギリス人を救ったんですよね。それで乗組員は170人ぐらいなんです。敵の方が多いわけですよね。それを洗って着物を着せ食べさせて、そしてオランダの病院船に引き渡すんですね。でその中にスタンミエル・フォールという方がいて、後に外交官になるんですけど、この人がいろんなところでね、日本の武士道の素晴らしさ、この工藤官長がそれをしなかったら私は生きていないという状態ですからね、それをこうずっと話をして、そして実はこのサミュエル・フォール人を日本に呼びたいって思われてね、89歳のね、このサミュエル・フォール卿をイギリスから呼ぶんですね。この人はね、一日たりとも工藤俊作さん、雷ヶ淵の艦長のことを忘れたことはなかった。それでこれが武士道から来てる、この武士道を台湾の李登輝総統は日本精神で呼んでるんですね。やっぱり世界で稀なことをやってるわけですよね。それで普通雷ヶ淵がその422名のその人を救助しようとしたら、そのエンジンを止めてそこにいるだけで敵の潜水艦に襲われるかもしれないというね、まあ旗は救助中っていうのは旗は掲げるけれども大砲も撃てないですよ。そういう状況で422名をこう救ったということはね、これは逆だったら、いや、日本人が漂ってたとしたらね、救われてないんじゃないかと思うんですよね。むしろ あの良き銃撃の訓練になるって撃たれてたかもしれないですよね。戦争ってのはそういう意味ではこう過酷ですから。でもこういう中でね、工藤俊作さんのような人がいるということはすごいですよね。
そんな日本人の精神があるから、うん、日本人が選択理論を学べば偉大な国民になるというようなことを、
あのそこに戻るのにちょっと時間かかりましたけれどもやっぱり日本人はねユニークですよ。まあ、みんなが良いことだけをするわけじゃなくて悪いことをする人もいるんだけれども、全体的に見ると日本人はやっぱり違うと思うんです。嘘つかないようにするとかね、あの国によっては嘘ついて当たり前とかっていう、そういう国があるわけでしょ。そういう中でこう誠実な生き方をしようとしてる、その日本人が選択理論を学んで身につけたら、これは日本が変わるだけではない、世界が変わるだろうと思います。この選択理論、つまり自分の行動というのは誰かにさせられてるんではない、自分の選択なんだと。だからあなたは私を怒らせたというけれども、怒らなかったら1億円あげると言われたら、おそらく怒らない選択をすると思うんです
はいはい、
あなたが私を怒らせたっていうのを間違いなんですよね。
なるほど。
あなたがそう言ったので、私はその恐れをきっかけとして怒る選択をしてるということなんですが、これがね、あの雷鎚の工藤艦長はなんで船を止めてね、敵兵を救ったのかって、あれに近いものがね、選択理論を学んだらやっぱり出てくるのかなという感じがしますね。
今日は日本選択理論心理学会会長の柿谷正樹先生へのインタビューをお送りしました。柿谷先生へのインタビュー、次回8月28日にもお送りします。お楽しみに。